はい、おはようございます。中島トマトのデジャブシロコ、ちょっとコンビニ寄りたいとこなんですけど、あんまり見つかんなくて、こことこかわかんなくて、青い看板が出てくるの街で走ってるんですけど、出てきましたね。嫌な旅館ですね。あ、あったあったあったあった。よっしゃ、もうすぐ、僕の大好きなカンナナ通りですね。あ、間違えた。ですね、さっきこの前に一回録音ボタン押したんですよ。うわ、すげえ、歩きながらあの数独パズルやってる人いる。なんか数独好きな人がいたら申し訳ないんですけど、ああいうのってこう頭のこう運動とかっていうんですかね、そういうのに なるとは思うんですけど、他にもいっぱいそういうこと、もっとやるべきことで頭の運動になるようなこと ないのかなと思っちゃうんですけど、今あ、ヒョウ柄のジャンバーを着た、あの女子の服装が良かったです。で、そうそう、撮ったんですよ。で、撮ったんだけど、何か撮る前にね、実はこれ話そうと思ったのがあって撮り始めたんですけど、さっき全然違うところにあの着地してしまって、まあ次の回で話すかと思って撮り始めたら、そのあれ忘れてて、ちょっと前本当に忘れてて全然進まなくなって止めちゃったんですけど、思い出しました。車の中でね、あのラジオ聞いてたんですよ。で、あのパーソナリティっていうのかな、喋る人がなんか多分外人だと思うんですよ。日本語喋れるようになった外人で、そういう、その日本語喋れる外人ってその外国語の部分めっちゃ英語になるじゃないですか。で、まあでも外国語を覚えた日本人がそれやるとめっちゃ気持ち悪いんですけど、元々が それですからね、出てもしょうがないっていうのは普通に感じるんですけど、やっべ、コンビニ出てきそうやな。コンビニ出てきたらちょっとこれ喋りながら行きますけど、すいません、ね、編集めんどくさい。でね、今、まあ、ホームページ上でも書いてるんですけど、ツイッターやってるんですよ。ツイッター時々ツイートしてるんですよね。で、その話を今日ラジオでしていて、そのちょっと言い方が気に食わなかったんですけど、気に食わないっていうか、あ、この人こうなんだみたいなのがあって、要は Twitter っていうんですよね。あ、コンビニ見過ごした。 Twitter で、 Twitter ってことはツイートってっていうのかな。で、まあ、あの、僕ツイッターでツイートのタイプなんですけど、多分あのパソコン画面とか、あのでカタカナ表記出てると思うんですけど、ツイートしますかとか、なんかリツイート OK ですかとか、リツイートとは書いてないんですよね。で、まあ別にそれはいいんですけど、 何が言いたいというか言うと、あの、Twitter とツイートにものすごくあの違和感を感じるんですよ。そのおっさんは外人だから、まあ、その、なんて言うんだろう、別に、それでも気になるレベルだったんですけど、なんて言うんだろうね、ツイッターってまあどっかで生まれて日本にもやってきて、日本語の新しいまあできたもので、日本語としても言われてるじゃないですか。あれは日本語ではツイッターでありツイートだと思ってるんですね、僕の中で。わかるかな、あの発音が悪くてツイッターがツイッターになってるわけじゃなくて、日本に入ってきたその日本での呼び方っていうのがあると思うんですよ。僕だから外人にね、英語、外国語の英語を喋るのはやっぱりちゃんとした発音必要だと思うんですけど、もちろんそうじゃなくて、あの日本語になってる英語ってあるじゃないですか。でそれを日本語で常時日本人同士で喋るときにわざわざ英語のその発音でやると、あの気持ち悪いんですよね。それと一緒でなんかその生きてる感じに聞こえて、なんかそれが正しいみたいな、俺は正しいことを言ってるみたいな聞こえるんですよ。でも今回なんかよりそれを強く感じたのは、それは外国生まれのおっさんが言っても気持ち悪かったから、やっぱ Twitter、Tweet っていう言葉はよほど苦手なんだなということが分かって、そんなつまらない話をするために僕は、7分も喋ってしまったわけで、まあそれはいいんですけど、コンビニを見逃し、車も大して動かず、遅刻から大遅刻へと変わり果ててるわけですけど、お腹が空いてきてしまって、現在地が葛西臨海公園まで来てるんですけど、嫌な予感がするな。あ、いけるわ。ちょっとね、やっと落ち着いたんですよね。イベント地獄というと言い方悪いですけど、イベントが連打であってて、まあ一番大きかったのが、まあ自分にとってその大きい手がきつかったのが、とリームスの個展だったんですけど、きつくなった理由が、まあただ単に自分の作業が遅れに遅れて、あの個展の前にクイックボムが終わらないとまずいっていうので、あの作業の時間がなくなったっていうだけなんですけどね。でそれがあって、だからその辺の遅れというかズレが全部あのしわ寄せになったんですけど、まあそれでまあ終わって疲れ果ててる状態からなかなか回復しなかったんですよね、正直。もうただビームスのあの個展始まって終わるまでの間、向こうにできるだけいるようにして、パソコン G3 ですよ、パソコン、ノートパソコン G3 を持って行ってホームページとかね書いたりしてて、あ、そっちで作ったりしてて文章で、あの変な、なんでよこいつ、 ある種こう本当にまあ、根津の政策から解放されて若干こうリフレッシュされた感はあったんですけど、なかなかねその、オールスターの準備に取り掛かれなくて、結局まあまたいつも通りそれもギリギリになって、で今度またオールスター終わってね、オールスター終わってからふぬけっていうよりはちょっと用事が多くて名古屋の JFLCC の準備になかなか取り掛かれなくて、いやその間にも普通の仕事もありますからね、原稿書きから、そのルアーの設計の方の詰めがあって、ブランコの発注があってみたいなのがあったから、まあまあその途中やっぱまた別でホッとしたのは、そのオールスター終わってから次のルアーのブランクの発注かけたんだっけな、どっちだったっけな、前かな、前だったかな、あとだっけな、前ですね、オールスターのやつやってる時に、最後の詰めやってたんだ。それもあって危なっかしかったのか。なんか、やっぱり釣り、ね、行かざるを得なくなりますから。まあもう、ほぼ、動きの答えは出てて、最後のその、シェイプチェック的なもんだったんですけどね。その、こう、動き最後ビビ調整をした時に それが良かれと思ってる動きの妨げにならないかっていうのが最終のチェックのポイントだったんですけど、まあまあ大丈夫で、むしろ気持ちよく、ホッとして、まあそれを注文かけたんですけど、まあそういう意味ではあれか、だからオールスター明けはやっぱバテてたんですね。バテてたところに熊手が入って、え？まあそれでえっていうのにね、今信号待ち青なんだけど前が詰まってて動けない状態で、その止まってる車を、僕の前の車がそのもう一個前の車を抜いて、その動かない後列にピタッピッて入ったんですよね。それめちゃ感じ悪いですよね。結局いらん追い抜きしたやつが目の前にいて、そいつはそいつでその車1台分しか、追い抜いていないで目の前にピタッているっていう、あのただ人の気を悪くするだけの焦り動き、ただまあそれもしたくなるぐらい今信号2回目変わんのに1個も1台も前に進まないっていう恐ろしい嫌な空気が漂ってるんですけど、何なんでしょうね。右が空いてるから右から行ってどっかで左に入ったらものすごい品種買うんでしょうねこれ。いやーちょっと参ったな、ここへ来て高速と同じぐらいの渋滞だな。もうあと 500m なんですけどね、分からん、1台も動かへんっていう意味が分からん。まあまあまあ それでやっとホッとして、まあまあその名古屋は塊で呼ばれてて TFLCC、 まあ僕自身はね毎回出てってちょこちょこねいろんなあのあ、まあ、東京と名古屋と大阪しか今までやってないですけど、また大阪あんまりもうやんないと思いますけど、名古屋今年2回目でね JFLCC は良かったですね。今までずっと一人で出てたのが塊のメンバーで出るっていうのでまた違った感じで、いろんな意味で寂しくなく、要は一人だとね、お客さん途絶えると本当に一人になる。まあ、安倍さんが一緒に出てくれてた回もあったし、なかったしもあったけど、そういうのがあったんですけど、今回はその、自分の、ホームページにも書いたけど、自分のお客さん以外に、塚本さんの隣にいたんで、塚本さんのお客さんに混じって、との会話に混じったりとか、塊に全体をこうくるっと回ってくれるようなお客さんと話したりとかして、まあまあその久々に会った塊のメンツとも話をしたりして、なこれ全然だな、無理だな、こっから行ってみよう。そういう意味では売上はさほどでしたけど、非常にイベントってそのために出てるんじゃなくて、なんていうんですかね、軌道修正になるんですよ。店立ってるわけじゃないから、お客さんの話聞いたりとか、お客さんとの距離を確認しないと、自分が物を作って出すタイミングが、まあ、今ひどいですけど、その何て言うんですかね、求められてるものというか、自分が持ってる持ち物だったりネタの中で、余計分かれへん、あこちら。しくったなあ、いけるわ。まあ自分が持ってるそのねルアーっていうコマの中でどういうものが今求められてたり出すべきなのかなっていうのを考える上で結構重要なんですよね。あとはやっぱいろんなそのネタを、ネタっていうとなんかやるしなかな、ネタアイデアね、アイデアを、構築してるのを整理したり熟成したりそのしていく上でも、そうやって人と喋りながらいろんな人と喋るとこうなんか抜けが良くなっていくんですよね、頭の中ので、抜けが良くなる割にはこう詰まっていくっていうか、そんなんもあってね、それたくさん作んないといけないし、お店にもちゃんと下ろさないといけないし、いろいろあるんですけど、 今はまあオールスターと JFLCC に関しては僕がその決めて出てるんですけど、できれば話しに来てほしいですね。本当に名古屋はそういう意味でその一日ブースから離れられなかったっていうのがオールスターと一緒で、ひょっとしたらそのいやまあ正直不景気だからね、どっちもというかその名古屋はまあほとんど今年からだけどオールスターとか売り上げ下がってるんですけど、お客さんと喋ってる時間が増えてるんですよね、明らかに。今年土曜日曜両方ともブースから離れられなくて、離れる時間がほとんど取れなくて、ずーっとこうすごいいいペースというかね、間なく遊んでもらってるというか、そんな感じがしてね、なんて言うんだろう、これ何も考えずに本当になんかただ物売りたいとか、なんか求めるものが分かってなくてずっと出てたらあれなんですけど、失敗とかって思ってしまう人も出るかもしれないですけど、めっちゃ声かけられる数増えたんですよね、3年目で。まあ1年目2年目3年目ときて、他にブース出してる人からも声かけられるようになって、お客さんからも声かけられる量が増えて、そのせいで、そのおかげで本当に、なんつうんだろうな、やっぱ健全なサービスというか、なんて健全なお客さんが増えたというか、なんつう、な、要はちょっと時間がゆっくり進むようになったっていうんですかね。なんか要はゆっくり来てくれるようになったりとか、そのガーってやってガーっとこう雑に終わるんじゃなくて、一個一個ね、こう実感が、僕の方も実感があるんですけど、多分お客さんの方もそうやって一個一個実感が増えてんじゃないのかなって思う点があって、っていうかそういうそのじっくりというかその釣りっていうものに取り組んでいこうと思ってる人が割とお客さんの中に多い気がしてね、そういうのをちょっとずつ感じられて、そういう人らがの長い釣りの中で刺激になったり、長くこう付き合えたりするものが作れたらないいなって思うように乗っちゃおうかな。火災なんだよな、迷うな、まだ詰まってんだろうな、一般道も詰まってんな、ひどいね、もう普通に高速降りる時間なんですけどね、僕が考えてた。いや下で行こう、とりあえずどっちでも一緒だったら。ディズニーか、アホらしい、くそ。まあそういうので、なんつうんだろうね、なんか僕は流行りさ、一個前の回で日本の釣りって流行って1年でもそれが消化され 図に終わっていってると思うんですよ。バーってメーカーが作ってお客さんが飛び乗って、あの合わんかった終わりみたいな、ね、でその中で多分いいものも出てきてるし、オリジナルの人らはそんなあの流行り廃りに乗っかるつもりで作ったわけじゃないんですよ。あの流行りを作るつもりで作ったわけじゃないと思うんですよね、オリジナルのものっていうのは。だからあのね、さっきも例えに出したけど、ジョイテッドクローみたいなのが長く愛されると思うんですけど、あのまあ、いい点って言ったらさっき言ったけど、なんかいろいろ開発がね一気に進むからパクリもんかもしんないけど、まあ誰人によってはいいっていうものが生まれてくるかもしんないし、ちゃんとそのパクリもんじゃなくて、そのやっぱり、まあ、考えられてそういうネタを作られるものも出てくるかもしんないですけど、まあ客はね、だからそのとにかくもうその流れもしょうがないし、そういうのが刺激的だから、僕はもう否定しないでいいと思うんですけど、その中で例えば今年フロック流行ったと思うんですけど、あのちょっとでもいいからこう引っかかる点があったらね、あの自分のそのテーマ に入れていってほしいんですよね。トップの釣りとかもそうで、あの僕はもう正直なこと言うと、よほどじゃない限り突破は生まれなくていいと思ってるんですよ、トップオンリーの釣り人はもう増えなくてもいいと思っていて、その代わりに、まあ、これは僕の意見ですけど、僕が、関わってる感じでね、あの、プラッカーになってほしいっていう思いはあるんですよ。あの、同じ、なんつうの、僕の言うプラッカーってね、ワームを使ってもプラッキングになると思ってるし、あの、プラグを使っててもなんかプラッキンじゃねえだろっていう気がする部分もあるんですよね。でまあなんつうんだろう、クランクをね、これ勘違いしてほしくないのの一つに、例えば紅葉とかがあって、その時の話で塚本さんがどっかで喋ったんですけど、その絞ることで、多分 DVD だと思うんですけど、オッパの DVD で絞ることでワームを使えない中で、その代わりのにクランクを使えないかみたいなことを覚えれたりするのもいいみたいな話してて、それはプラッキングだと思うんですよね。でもあの別に良し悪しじゃないんですけど、よ食わせに、なんつうんだろうな、そのまあそういうのはバリエーションの一つであっていいんですけど、食わせの釣りだけをね、あのプラグを使ってやって、そろそろやそ何じゃそろそろルアーを使ってるみたいなのがね、もう好きじゃなくて、僕はね、あの本当にそういうのでしか食わせにくい魚っていると思うんです。メバルとかも結構そろそろやってあげないと食わないこと多いんですけど、バスは違うから、もうちょっとあいつらは懐広いから、で懐広くて遊んでくれるからそういうのやるんじゃなくて、あのハマった時のパンチ力っていうのがものすごい快感だと思ってるんですよね、釣りの。そういう意味では僕はね、強い釣りではめればはめるほど快楽を 求めれて、そういう意味ではそういう意味であのプラッキングをおすすめするというか、まあ田辺さんみたいな話になりますけど、要はそのルアーをルアーとして力を最大限に出してそれに最大限応えてくる魚を探す釣りであり、その条件を勉強する釣りであり、そういう意味ではで、トップウォーターに合う条件っていうんですかねがあり、クランキングに合う条件があり、ものすごい難しいことですよ。でミノーイングとか合う条件があり、で一個一個覚えるしかないんですよね。だ例えば一時期トッパーになる必要性もあると思うんです。逆にそうしないと覚えれないこともあるから、で一時期クランカーになる必要性もあると思うんですけど、あの無理をするとしんどいから、僕はあの塊であって、あのまあメインはクランク買いに来てるんだけど、僕のところに話しに来てくれる人に話すのは、興味あったらまあうちとかは海馬のね小さいやつとかがそういう入り口になるから買ってほしいっていう話はするんだけど、そのちょっとトップにもだいぶ興味があってって言ってくれる時に、じゃあ2本立てでいきましょうと、クランクとトップの2本立てでいくと、でリズム的に合うから、要はその日を巻物の日に例えばすると、そしたら、巻物のトップウォーターを、メインで持ってくるっていうんですかね。これどっから高速なんだろうな。例えば海馬であったりとかドリラーは超低速ですけど、あとはまあまあ潜らないけど巻物として、まあ、ビッグベイトもそうだしっていう、トップウォーターでのその巻物、まあビッグベイトになると巻物プラスあの間が出てきますけど、それと、そこからのレンジの変更であったりで、パワーの変更でクランクを巻くと、で違うかなって思ったらスピナーベイト巻くと、まあ基本ちょっと横の釣り増えますけど、その中で塚本さんが言ったみたいにワームの代わりになる使い方をすると、縦まではいかないまでも点の釣りをやってみたりとかね、トース角度によってそのクランクで面を取ったりとかいうことができるようになっていくと思うんです。で一個一個覚えていったら、行った先にまあ僕的には僕が一番好きなルアーを使って釣りをするっていう意味で面白いと思うフラッカーが、育つと思ってるんですよ。別にワーム否定するわけじゃなくて、僕はまあ明日の大会では、久々にワーミングをするんですけど、ただそこでねワーミングをする上で個性を出そうとは思っていて、フラッキングに近いワーミングですよね。点、まあ、横の釣りだけがフラッキングじゃないんであれなんですけど、要はパワーをちょっと持たせたワーミングが明日のちょっと試したいことの一つの、要は魚を呼ぶっていうことですね。あのやっぱり数年前の DVD ショックより自分の釣りが上手くなかったということが分かり、そこからひたすら勉強しているわけですけども、 気づいたらこれうまいって思える、うまくなっていってるっていうのはわかるけど、うまくなったって言える比較以外、比較じゃなく見えてきたっていうところまで行くのは相当なことですよ。そういう意味で謙遜するわけじゃなく、そんなにやっぱそこまでまだやろうと思ってから時間が経ってない僕にはピンの魚を点で釣るっていうのはなかなかワームだと難しいんですよ。トップウォーターでピンの釣りを釣るっていうのは、あれはピンでありながら、割と魚を引っ張る要素がありますから、あのいい塩梅なんですけど、僕はちょっと本当に小さいマイクロベイト的なワームをピンで使うとかになってくると、やっぱ能力が高くないと無理なんですよ。それを補うために、まあ引っ張る力をワームにも達せようと、それがプラッカーのワーミングだろうというのを明日試すわけですけど、まあ、そうなってくるわけですよね。なんていうか、その例えば、まあ、だいぶ喋ってますね。とりあえず高速に乗れたんで第3話に続きます。とりあえず高速に乗れたから第3話に続くわけじゃないですね。とりあえず高速道路乗れました。いろいろ割と面白い話になってきたんで、時間もいいとこなんで一回止めて第3話に続きます。